はい、それでは今日は今日のハレルヤ会はですね、ダニエル書です。ダニエル書、あら、また消えてしまいました。皆さん、ダニエル書はいかがですか？ちょっと伺ってみたいと思います。皆さん、ダニエル書の、今日の学びはその予言にはあんまり触れないんですけれども、ダニエル書にある予言をちゃんと学びました、分かってますっていう方いらっしゃいますか？何度か学んだけど、まだその全体像がまだなかなか覚えられないっていう感じですかね。なるほど、そうですね。そうなるですよね、やっぱりそうなるんですけれども、でもこの私たち、特にこのキリスト教のセブンス・デイ・アドベンチストの信仰においてとても大切なところですので、皆さん今後また何か予言について学ぶ機会があれば、今日のところをちゃんと覚えておいていただきたいと思います。なんでかというと、やはり皆さん聖書を読むときには、皆さんたくさん、とてもこのハレルヤ会でこの、一巻ずつ取り上げて学ぶのはとても良いっていう声をいただいてるんですけれども、それはなぜかというと、その聖書が書かれている背景とその脈略を知ってから読むのと、そうじゃないのと全く違いますね、皆さん。ですからそれと同じように、ダニエル書の予言を学ぶときも同じなんです。その予言が与えられた背景を知ってからその予言を学ぶのと、ただ予言だけを知識として学ぶのと全く違います。ですので今日もこのダニエル書が書かれた背景についてですね、しっかり学んでおきたいと思います。ではですね、タイトルから見ていきましょう。タイトル、3番ですね、3番のスライドです。表裏になってますので、皆さん両面印刷になってますので上手に見てくださいね。タイトル、本書の表題はその主人公ダニエルの名前から取られている。旧約聖書ではその主人公の名を表題にしている箇所が他にいくつもある。例えば何ですか？ヨシュア記、サムエル記、エステル記、ヨブ記、その他ってあります。そうですね。次、表題と著者が必ず一致しているわけではない。無論ダニエル書のように表題と著者が一致している場合もある。じゃあそうしましたら、皆さん一つクイズです。その表題と著者が一致していないものは何があるんでしょうか？何があるんでしょうか？私一つしか見つけられなかったんです。多分それだけだと思うんです。ルツキ、ルツキはルツが書いてないですよね。だからその表題と著者が一致してないケースですね、ルツキは。でもダニエル書はダニエルが書きましたっていうことですね。ですからもちろん著者はダニエルですね。本書は紀元前6世紀に書かれ、ダニエルがその著者であるというのがユダヤ人とクリスチャン両方の伝統的見解である。ダニエルがこのダニエル書を書いたっていうのは皆あまり疑っていないっていうことです。でその理由は何でかというと、本書の主張、歴史に関しての記述、イエス・キリストによる証言によってダニエルがその著者であることが正当な見解だと認められる。どういうことかというとですね、本書の主張、ダニエル書の中にダニエルがこれを記録したっていう記述がありますね。例えば神様は何ておっしゃるんですか？ダニエルにこれを書いたのを保管しておきなさいともおっしゃるんですよね。だからダニエルがこれを記録したっていうのが分かるんです。
そして歴史に関しての記述。これはどういうことかというと、
その当時に生きていなかったとすれば、ここまで詳しくその時代の歴史を述べることはできなかったっていうことなんです。例えばバビロンにおける出来事だとか、その王宮であった出来事だとか、王様とのいろんなやり取りだとか、そういうのはここまで詳しくは書けなかったはずですね、うん、で、ある人たちはその予言が書かれているわけですから、その神様を信じない人たちは、その予言を信じない人たちは、これは後から書いたものだっていうふうにも言うんです、うん、あたかもその歴史が全部あって、それから書いたものなのに、あたかもそれを予言として前もって知っていたかのように書いたんだっていう人たちもいますけれども、そうじゃないんですね。神様から与えられた予言を彼は全部書いていました。で、そしてもう一つ、イエス・キリストによる証言、これは一番反論できない証拠です。何かというと、マタイによる福音書などを見ますと、イエス様は何ておっしゃるんですか？預言者ダニエルが書いた本を見なさいっていうわけなんです。でイエス様がダニエル書はダニエルが書いたっていうふうに認めていらっしゃるわけですから、もう私たちには何も言えないですね、うん、こういった理由からダニエル書はダニエルが書いたと認めることができるっていうことです、うん、一部ダニエルが著者ではないという人たちがいます。さっき言ったように予言を前もって書いたんじゃなくて、後から歴史がそうの歴史が全部あってから書いたから、この歴史が分かってるんだと言ってる人たちもいます。だからこのダニエル書はダニエルではなくて、ダニエルの名を借りて他の人が後から書いたんだというふうにも言うんですけれども、そうではないっていう証拠です、これ。では次、歴史的背景、今日はここは少し長いです。ダニエル書には次の事柄が含まれている。1、ダニエルと友人たちをめぐる特定の歴史的諸事件の記録と、2、預言者自身が受けた幻の記録とともに記されたネブカデネザル王の預言的夢の記録。あ、ダニエル書を2つの部分に分けると、後からちゃんと見ますけれども、前半はダニエルと友人たちをめぐる特定の歴史的諸事件の記録、歴史的部分です、歴史を述べた。で、後半は預言者自身が受けた幻の記録とともに記されたネブカデネザル王の預言的夢の記録、預言的部分が後半になります。で、捕囚の間とその後間もない時期に本書はバビロニアで書かれたが、その目的はユダヤ人捕囚の歴史を伝えることでも、ダニエルの伝記を表すことでもなかった。本書は政治家であり預言者であった人物とその友人たちの顕著な経験を綴ったものである。あ、ですから皆さん、ダニエル書をよく読んでみますと、これはなんかこう、イザヤとかエレミアのように、なんかそのイスラエルの人たちに何かメッセージを語るために書いたものではないんです。ある意味これは自分が経験したのを書いた日記のようなものなんですね、うん、自分が経験したのをちゃんと記録を残しておいたものなんです。だから何か、そのイスラエルの人とか、あるいはバビロンの人とか、ペリシャの人とか、そのある特定の人に伝えるために書かれたメッセージ、説教集ではない、自分の経験したことを綴ったものであるっていうことなんですね、うん、よろしいですか。じゃあ次のスライドです。6番、 6番のスライドです。
紀元前605年の第一補習において、皆さんこれ覚えていらっしゃいますか。第一補習605年、紀元前605年、
もう一度流れを説明しましょうね、覚えるために、改めてやってみましょう。イスラエル民族はどこから始まるんですか。誰に与えられた約束から。じゃあ最初アダムからいきましょうか皆さんアダムから、アダムからして、でノアの時まで来ます。でノアの時洪水があって、でノアの時からまた子孫が広がるわけなんですね、でそれでアブラハムまで来ます。でアブラハムの時に神様が祝福、約束をしてくださるんですね。あなたの子孫を空の星のように、海辺の空、砂のようにしてあげようと、でそれで与えた約束の子イサクを通して、そしてその次誰ですか。長子の権利を継いだのはイサクの後ヤコブ。ヤコブの次何人の息子がいましたか。12人の息子、でそこからもうたくさん子孫がこう増えていくわけなんですよね、でそこで、ヨセフが、その息子の一人であるヨセフがエジプトに行っていましたね。いろいろ兄弟とのいろんなことがあってですね、エジプトに行きました。でそれでその地上にいろんな飢饉があった時に、そのイスラエル民族たちが、ヤコブの家族はみんなエジプトに食べ物を求めて行って、そこに定着するわけなんです。そうですね。でそこで、最初は良かったんですけれども、後に 何になるんですか。奴隷になる。エジプトの五千っていう地において奴隷になってしまいます。400年過ぎました。でそこから彼らを救うための使命を持って使わされた預言者は誰ですか。モーセ。モーセが彼らをエジプトから導き出し、アラノを何年間さまよいますか。40年さまよって約束の地どこにたどり着きますか。カナンに定着します。でカナンに定着した時の歴史を史式に記してあります。でその獅子時代、王様もいなければ何も、そう政府っていう的なものがなく、神様から直接獅子たちを通して支配していただく時代だったんですね。でも彼らは何を求め始めますか。王様を求め始めます。なんでかというと、周りの国々を見ると華やかな、華麗な王族や王様を見て、自分たちにも目に見える王様が欲しいと、神様を裏切る、そういう選択をしてしまうわけなんです。でそれで与えられた王様がサウルですね。サウル。でサウルの次ダビデ、ダビデの次はソロモン。でソロモンの後に国が分かれてしまいます。ダビデの罪によってそれが影響して国が分かれてしまいます。北王国のことなんて言いますか。イスラエル王国。南王国はユダ王国と言います。でそれが長く続いたんですけれども、いい王様はあまりいませんでしたね。北王国にはもうほぼ一人もいませんでした、で、先に北のイスラエル王国がアッシリアによって滅亡し、次ユダもエレミアを通して与えられたメッセージ何でしたか。どこに頼りなさい。バビロンに頼りなさい、でも彼らは政治的にどこを選ぶんですか。エジプトを選ぶ、でそれで結局バビロンによって滅亡される、で滅亡される前に3回侵略されるんですけれども、この3回目に完全に滅亡されるんです。で第一次侵略がこの605年にあったっていうことです。じゃあ流れが分かりましたね皆さん長かったですけど、でこの605年に初めてネブカデネザル王がバビロンの軍隊を率いてきて侵略した。でその時に
第一捕囚においてバビロンに連れてこられたダニエルと他の王族の君らは政府に仕えるための訓練を受けることとなった、うん、
ですから最初に侵略して王族と貴族たちをまず連れていきます。若い青年たちを。でそれで教育するわけなんですね。バビロンの教育をさせる。で名前も変える、うん、食べ物も変える、うん、でそうすることに彼らの心を頭をもう全く変えようとするわけなんですね。彼の信仰も変えようとする。
でダニエルがバビロニアで過ごした最初の19年間はバビロンの属国でありながらもユダが王国として存在した最後の19年間であった。
ああどういうことですか、
これが第一次捕囚ですよね。
で第三次捕囚があった時にユダ王国は完全に滅亡します、うん、
でその第一次と第三次の間19年間があるっていうことなんです、うん、でその時はまだ王国として存続していてバビロンの属国であった。
でも第三次捕囚の時に完全に滅亡します。
その間ダニエルと3人の友人たちは地道にかつ忠実に王家の役人また家臣として義務を遂行した。学級的訓練の後彼らは王の顧問として仕えていたエリートの一団に加えられた、うん、
ですから皆さんダニエル書を見ますとたびたびネブカデネザル王が自分が夢を見たときにその内容を思い出せないときに誰を呼び出すんですか。魔術師とか占い師とかなんかそういう博士とかそういう人たちを集めるんですね、うん、でその一団なんです。それが顧問なんです王の、うん、ですから王の補佐官のようなものなんですね、うん、王を補佐する王の政治を補佐するそういう人たちの群れにダニエルとその3人の友人も属していたエリート集団だったっていうことなんです。で今も政治をやるときにそういうのがありますよね、うん、外交するときには外交について詳しい国際情勢に詳しい人たちをなんか一つのグループを作って意見を求めたりするわけなんですよね、うん、そういうグループだったっていうことなんです。ダニエル
でネブカデネザルの夢をダニエルが解き明かすことになったのはその頃であった。その結果ダニエルは特に高い地位に任命された。
ダニエルが最初夢を解き明かした時に彼を高い地位に任命するわけなんですね。
この役職はダニエルに王と親密になる機会を与えた。どれぐらいの間彼がこの役職にいたかは不明、うん、っていうことなんです、うん、
ですからこういう役割を果たして、これは神様の計画だったんでしょうね。彼を高い地位につかせることによって何をするんですか。そのイスラエルの人たちを守ることができるっていうことなんです、うん、次ネブカデネザルが狂人となっていた頃のダニエルの活動については不明。4章あたりに出てきますよね。ネブカデネザル王が獣のようになります。実際そういう病気がありますね。皆さん実際そういう病気があるんですよ。精神的病で自分が動物だと思ってしまう、そういう病気があるんです。その病気の名前忘れてしまったんですけれども、でこれはちょっとそのひどかったみたいですね。全く自分が獣になってね、そういうふうに生きていた。でもその程度が軽い人はですね、どういうふうになるかというとですね、皆さん実際にあった話なんですよ。私読んだんですけど、本で読んだんですけれども、ある人は自分がネズミだと思ってる、うん、でそれで猫が怖いわけなんです。 でそれでどうせ病院に通うんですけれども、医師と相談するカウンセリングを受けてですね、治療を行っていくわけなんです。あなたはネズミじゃありませんよっていう治療をもずっとしていくんですよ。で最終的に、そうだったんですか、私は人だったんですね、ネズミじゃないんですねって分かったんです。でそれで、ああもう治療が終わったって医師も喜んでですね、じゃあもう変えてもいいですよって言って帰らせてたわけなんですね。でそしたら5分後に戻ってきたんです、この人が。で医師にこう言ったの、先生私がネズミじゃないことは分かったんですけど、猫もそれを知ってるんですかね治ってなかったっていう実際こういう病気があるみたいなんです、うん、でネブカデネザルがそういう病気になってしまった、うん、で獣のようになるんですね、うん、で王が正義を取り戻した後のことについても分かっていないし、その後ネブカデネザルはどうなったか書いてないんですよね。そこにはネブカデネザルの後継者アメル・マルドゥク、聖書のこの人はエビル・メロダクっていう人なんです。でネルガル・シャルスル・ラバシ・マルドゥクっていう人がいる。もうこのマルドゥクっていうのはですね、神の名前なんですよ、バビロンの、うん、マルドゥク。でその名前に神の名前をつけるんですね。ダニエル、エルもそうですよね、ダニエル、エルは神様っていう意味なんですよね、うん、よくその神を意味する言葉を名前につけたりしていたんです。ナボミヌスの治世にダニエルの方向が求められたかどうかも不明。だからネブカデネザルの後継者たちの時にダニエルの働きが求められていたかどうか、彼が活躍していたかどうかも不明です。しかし彼は自らの前任者を暗殺していった王たちのもと、ネブカデネザルの大帝国が弱まり堕落していく様子を目の当たりにした、うん、結局ネブカデネザル王の後、後継者たちによって国は存続しますけれども、どういうふうに存続されるかというと、王位が継がれていくかというと、暗殺したりするわけなんです、前任者を、うん、でそれで自分が王になったりするわけなんですね。でその間はダニエルが何をしていたかはわからない、ところが彼がずっとバビロンに残っていて、バビロンが弱まっていく、堕落していく様子を目の当たりにしていたっていうことですね。でそれでまた彼は東方の国ペルシアで台頭してきたクロス王を並々ならぬ関心を持って見守ったに違いない。この男の名はイスラエルの解放者として預言に登場していたからである。うん、イザヤ書の44章の28節、45章の1節を見ますと、クロスっていう名前が出てきます。実際に予言として、うん、この出来事があるはるかに前からそれが予言されていたんです。王様の名前まで、うん、このクロスがイスラエルを解放してくれるっていう予言がイザヤ書に書いてあるんですね。ですからその頃ダニエルはバビロンのさらに東方から起こってきたペルシア国のクロス王を注目していたに違いないっていうことなんです。次、皆さんここまで大丈夫ですか、うん、バビロンの後、バビロンがこう衰退していく時に、ダニエルはまだまだバビロンにいたんですけれども、その時東の方からまた違う国が起こるんですね。ペルシアとメディアっていう、うん、連合国です、うん、このペルシアとメディアが連合国なんですけれども、後でペルシアがメディアを合併させるんです。ペルシア帝国になるんですけれども、うん、でその時までもダニエルは生き続けるんですね。 じゃあ次のスライド見ましょう。8番、
8番スライドです。紀元前553年、おそらくクロスがメディア帝国の主君となった年、うん、ナボニドゥスは自らアラビアのテマを征服しに出かけたので、息子ベルシャザル、知ってる名前が出てきましたね、ベルシャザルをバビロニアの統治者に任命した。あ、ですからナボニドゥスっていう人がアラビア半島のテマっていうところを征服しに遠征で出かけた時に、そのバビロンの統治する任務を誰に任せたわけなんですか？ベルシャザルに任せた。だから正式に即位した王様ではないんですよ、ベルシャザルは。そこを一時期任せたわけなんですね。でそれから3年以内にダニエルに大いなる幻が与えられたっていうことなんです。じゃあ次見ましょう。少なくとも一度はダニエルが再び王に召喚されたことがあった。紀元前539年にベルシャザルの祝祭ホールの壁に書かれた運命の言葉を解釈するよう依頼された。何の出来事か皆さんご存知ですか？壁に手が現れて何か書きますね。何て書くんですか？メネメネテケルウパルシン。でそれでバビロンの滅亡が予告されるんですね。でそれをまた解釈するように依頼されたのがダニエルだった。その時また登場するんです、ダニエルが。でペルシア人がバビロニア帝国を占領した後、彼らはかつての老齢政治家を重用した。これすごいことですね、うん、ダニエルは自分たちが占領した国の高官だったんですよ。でも国が変わっても彼を重用した。しかも大の年を取った人だったんです。彼は90近かったんです、その時、うん、その才能と経験を高く買われたダニエルは王の最高顧問官の顧問官が違いますね、すいません、うん、顧問官の地位に返り咲いた、うん、ですからダニエルの生涯を見てみますと、ネブカデネザルの王の時に高い地位について、このベルシャザルの時までは何をどうしていたのかが分かっていないんです、うん、でも壁にその不思議な文字が書かれた時に、うん、ベルシャザルはおそらく彼の存在を覚えていた。ああ、ネブカデネザル王が何か内容のわからない夢を見た時にはダニエルがそれを解釈していたので、ベルシャザルもそれを思い出してダニエルを呼び出したわけなんです。そうですね、うん、でそれで紙に書かれた文字を解釈させて、でその時にベルシャザルが何を約束するんですか？この文字を解釈する人には第三の位につかせよって言うんです、うん、でまたその時に登場するんですね、ダニエルが。でその後続いてペルシアの王にも重用されたっていうことです。次です、9番スライド。彼はイザヤの預言を王に知らせ、ユダヤ人の捕囚の集結と彼らの故郷と宮の回復に関する布告をペルシアの王に出させるきっかけを作ったのはダニエルであった。あ、どういうことですか？ダニエルがペルシア帝国に変わった時もまだまだ
高い地位をについていたので、
クロス王にユダヤ人の捕囚の集結とあるイザヤの予言を王に知らせたわけなんです。
あ、王様、あなたは実は私たちユダヤ人が持っている聖書の予言に登場してますよ。あなたの名前まで記されています。で、あなたは私たちイスラエルを解放するだろうという予言が書いてあるんです。
それをクロス王に伝えたのはダニエルだった。
で、実際にクロス王は解放命令を出してくれるんです。で、その間に立って大切な役割を果たしたのがダニエルだった。
この晩年における公職を遂行していた頃、嫉妬心をかきたてられた同僚たちによってダニエルを泣き物にする陰謀が企てられたが、主は驚くべき方法でそのしもべをお救いになられた。この企てられた陰謀とは何でしたか、皆さん。ダニエルを嫉妬して
企てた陰謀は何でしたか。6章に書いてある出来事ですけど、同僚たちが何をするんですか。ダニエルを嫉妬するわけなんです。王様に重用されるダニエルが憎かったわけなんです。で、それでダニエルを泣き物にしようとして何をするんですか。王様に、何を言うんですか。王様、もうあなたは素晴らしい方です、もう神のような存在です、で、ネブカデネザル王と同じですね。自分を神のようにしようとした、神のような存在です。ですから一定の期間あなただけを拝むような法律を作りませんか。そして王様気分が良くなったわけなんです。いい気分になって、ああそれいいねってで、反抗したわけなんですね。そしたらダニエルが何をしたんですか。いつもと同じようにエルサレムに向かって祈ったわけなんです。お祈りをしていた。そしたらそれを告発してどこに入れられるんですか。獅子の穴に。で、それが、この人たちの陰謀であることに気がついたんです、王様も。で、自分が反抗したわけだからそれを撤回するわけにはいかない。で、ダニエルが獅子の穴に入れられたんですけれども、次の日朝早く王様が駆けつけるんですね。ダニエルを生きているか、あなたの神があなたを救ってくださったか。ダニエルは無事だったって。で、それで嫉妬した同僚たちはみんな殺されるんですね。そういう出来事です。この頃に最初はメディア人ダリオスの元、次にクロスの元、さらなる重要な幻が与えられた。ペルシアのダリオス王、クロス王の時にダニエルに幻が与えられます。では、ダニエル、すいません、ヘゼキエル書になってる。ダニエル書の概要です。すいません、ダニエル書です。これ直してなかったです。すいません。じゃあ、さっき皆さん言いましたように、前半全部で12章になっています。12章まであります。で、その真ん中半分を切って、前半は1章から6章までは歴史的部分、ダニエルが生きていた時代の歴史を述べています。よろしいですか。で、後半7章から12章まではダニエルが受けた幻を中心にして予言的部分になっています。予言が書いてあります。特に皆さん、
考察行くっていうのを何回か言いましたよね私、うん、でこのダニエル書はそうなってます。でどうなってるかというとですね、皆さん一章は序論として序論です。だから考察行くに含まれてません。一章は序論です。でそしたら二章とどこが追句になってるはずですか。考察追句によると12章ですね。12章で真ん中がどこになるかというと7章になります、うん、で皆さん2章と7章と12章の内容はつながっています。でこの予言の中心部分はどこにあるか、7章です。7章の内容がダニエル章の一番中心的内容です。よろしいですか。で7章から見てみますと皆さん、2章は何ですか。一章内容は皆さんご存じですね。バビロンの王宮においてあった出来事、うん、ダニエルと3人の友人が王の食べ物じゃなくて菜食を願い入れるんですね。で2章はネブカデネザルの王の夢を通して世界歴史を予言される神様、像が一つ見えるんですね。頭は金、胸と腕は銀、このでこの腰は青銅、うん、このすねは鉄、足は鉄と粘土が混じっている。その像を見たんですね。で最後にどうなるんですか。人手によらずに切り出された石が飛んできて足を打ちます。でそしたら粉々になってその像はなくなってしまい、石は大きな山となった、うん、その幻です。で4つの国を言ってるんですね。その幻は何ですか。頭の金は何の国。バビロン。この両腕、2つの国が連合しているっていうのを表している両2つの国は何ですか。メディアとペルシア。腰の聖堂はギリシア帝国、スネは鉄のスネはローマ帝国、足は終末時代を表してるんですね。でその4つの国にかけて7章には4つの獣と4つの国が出てきます、うん、覚えていらっしゃいますか皆さん。最初に登場する獣は何ですか。獅子、うん、獅子に翼がついてるんですね、うん、その次はクマ、クマが出てきて、でそれはメディアペルシアを表しています、ね、口には3本の肋骨を加えている。3つ目の獣は豹のようなもので頭が4つついていて、それも翼がついていてものすごく速かった。ギリシャ帝国のこと言ってますね、うん、で最後の4つ目はものすごい恐ろしい獣が出てきます。でローマ帝国のことを言ってますね、うん、でこの7章の予言の拡大が8章でさらにもっと詳しく述べたのが9章になっていくわけなんです。ですからこのダニエル書の中心内容は7章であって、それは2章と12章にその発端と結論が書いてある、うん、っていう感じです。すいません皆さん、ここも誤字ですね。すいません、大総統、この総統じゃないです、すいませんあの戦うの総統ですね、すいません、直してください。 でこの7章8章9章の予言、幻の中で神様が描いている内容は何かというと、十字架による救いと天の聖城における奉仕が誰によって妨げられるんですか？
サタンによって妨げられます。その天において行われる善と悪の大いなる戦いを描いているのがこの予言の内容であるわけです。世界の歴史を通して、そして天において善と悪、神とサタンが戦っている。でその戦いの争点、何をめぐって戦っているのかも書いてある。
この8章7章8章9章に繰り返し出てくるものが何かというと、サタンは何と何をしようとするのか。
時と法を変えようとし、また何をしますか。上空の犯罪を廃止しようとする、そういうのをするんですね。で今日は予言についてはあまり触れないって言いながらだいぶ言いましたじゃあではそのダニエル書の特徴を見ていきましょう。戦争の本ダニエル書、戦争戦いの本だっていうことです。戦争の本ダニエル書には歴史と予言が融合されている、前半の1章から6章は歴史の中の予言、後半の7章から12章は予言の中の歴史である、だから前半は歴史であり後半は予言であるって言いましたけれども、前半歴史の中にも予言があり、後半の予言の中には歴史がある。だからこの歴史と予言が融合されているっていうことですね、次です。ダニエル書には世界の歴史をいろいろな角度から照らしてくれる予言が現れる。2章は政治史、7章は宗教史、8章と9章は救済史、特に10章と11章は霊的目で見た宇宙の戦争史である。こういうふうに見ることができるっていうことなんです。2章は政治史、政治的歴史がどうなっていくか、バビロン、ペルシア、メデペルシア、ギリシア、ローマ、こういうね政治的な国がどのようになっていくか。
でそれと追加になっている7章は宗教史になっている。8章と9章は救済史、特に10章と11章は霊的目で見た宇宙の戦争史、大総統の歴史だということなんですね。ダニエル書全般には戦争に巻き込まれた2つの陣営、エルサレムとバビロンの間の緊張感がある。あ、皆さんこのエルサレムとバビロンっていうのはですね、その時の都市の名前でもありますけれども、象徴的な霊的な意味としてエルサレムは神を信じる群れ、バビロンはサタンの群れを意味します。ですからヨハネの黙示録14章なんかに見ますと何て書いてありますか。倒れた倒れた、大いなる何は倒れた、バビロンは倒れた言うんです。そうですね、ヨハネの黙示録が書かれた時代はバビロンっていう国はないわけなんです。でも霊的予言的意味でバビロンはサタンの群れを意味します。そしてイエス様の再臨の後千年が経つと何が降りてきますか。天のエルサレムと言いますよね、天の御国のことエルサレムっていうのを言うわけです。ダニエル書の歴史的な出来事も戦争による副産物である。そもそもダニエル書が書かれた背景をよく見てみると、その背後には背景には何がある。戦争がある。神の国イスラエル、ユダと
バビロンの間の戦い、戦争が背景となってダニエル書の出来事が、歴史的出来事があるわけなんですね。
しかしそれらは単純な歴史ではなく、もっと大いなる霊的戦争があることを暗示する伏線である。
あ、皆さんこの内容は理解できましたか、うん、ダニエルが見てもこの皆さん、このさっきの概要を見てください。
このダニエル書を皆さんによく理解しておかないといけないのは何かというとですね、ダニエルはここ9章まででも、ここでダニエルの断食がありますよね。10章を見てみます。ダニエル断食の祈りが出てきます。でダニエルなんで断食祈りをするか、その背景を知らないといけないんです。ダニエルが断食の祈りを捧げ始めた時点はどこかというとですね、この幻が与えられた後だったんです、神様から。でその幻の内容は何だったんですか。特に、8章には何が出てくるんですか。
2300の夕と朝ですから、予言的1日は実際のなどれぐらいの期間ですか。1日は1年ですね。
ダニエルもそれが分かったわけなんです。でこの2300の夕と朝の予言が与えられた背景は何ですか。2300の夕と朝が過ぎてどうなるって言ってましたか。神様が聖女はその正しい状態に服するって言ったわけなんです。ですからダニエルはそれを勘違いしたわけなんです。ああ聖女がその正しい状態に服する、聖女が回復されるっていうのは彼は霊的意味だとは思えなくて、今自分たちのエルサレム、自分たちの神殿、それが回復されるのが2300年の後だっていうふうに勘違いしてしまったわけなんです。それが霊的意味だとは思えなくて、で実際エレミアを通してエルサレムに戻るって予言された期間は何年でしたか。70年だったのに、なぜいきなり延ばされたんだろう。そういうふうにダニエルは勘違いしたわけなんです。ですからきっと私と私たちの民族が何か神様を怒らせてしまったのだと、私たちの罪の家だと思って彼は断食の祈りをするわけなんです。神様どうしてですかと、70年だったはずが。でこの時っていつかというとですね、この70年になる1年前だったんです。この幻が与えられた次の年にみんな戻るんです。みんなじゃないんですけれども、その70年が満たされる1年前にいきなり2300年って言われたものですから、ダニエルはもう気が遠くなってしまったわけなんです。どうしただろうと、でそれで必死に僕が断食して祈るわけなんですね。でそれで、天使ガブリエルが飛んできて、いやそうじゃないのよって説明してくれるんです。でこの内容は10章11章に書いてあるんです、その内容が、ですから今何を言おうとしたかというと、その当時ダニエルは、ああ私たちイスラエル、ユダ王国とバビロン、あるいはペルシアとの間の戦争の歴史の後どうなるかっていうのを見ていたけど、でも神様はそれを通してもっと大いなる霊的戦争があることを暗示した、ダニエルも最初はそこまでは見れなかったんです。分からなかったんです。霊的戦争、大掃討が行われている、聖女も自分たちのその建物としての聖女じゃなくて天の聖女に目を向けることができる、ですからダニエル書全体を皆さんそういうふうに理解しないといけないんです。ダニエルは
その当時の歴史の一部として予言を理解 しようとしたけど、
でも霊的戦争、
神様はもっと大いなる戦いを見せようとした。戦争の本です、ダニエルは。ですから、ですが今度皆さんダニエルの予言を学ぶときにはそういう点を留意しながら学んでいくともっと分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。次、12番ですね。
一章はバビロンの勝利を、二章は石の国。石の国っていうのは何ですか？人手によらず切り出された飛んできた石のことですね。石が大いなる国となった。石の国の最終的勝利。三章は三人の青年の
燃える炉の中での戦いを、四章はネブカデネザルの心の中の霊的戦いを、五章はバビロンの滅亡を、六章はダニエルの獅子の穴における戦いを通して終末論的な大いなる戦争を暗示している。ですから皆さん、一章の内容も戦いです。
王の食べ物と神の食べ物、その間で戦っているダニエルと三人の友人。二章もその幻の中で世界の歴史に勝利する神の国、戦い。三章も青年たちが誰に拝むのか、誰を礼拝するかの間で戦っている三人の青年たち。四章もネブカデネザル王が高慢になるか謙遜になるか、自分は神によってここまで導かれてきたのか、自分の力によってこんなに大いなる国を建てることができたか、その間の戦い。五章はバビロンがもう滅亡する、その戦いですね。まあ同じ流れです、四章と五章は。で、六章はダニエルが獅子の穴で神に頼り祈り続ける、宗教の自由が奪われた時に彼は信じ続ける、祈り続けるっていう戦い。その戦いを見ていきますと終末論的な大いなる戦争を見せてくれる。私たちも同じ霊的戦争、戦いの中に置かれていることが暗示されているっていうことなんです。ですから皆さん、私たちの信仰は戦争なんです。戦争なんです。戦いなんです。後半部7章から12章の予言も全体的に大いなる戦いに関する予言と同じ脈略から与えられている。同じです。結局大いなる戦い、大争と霊的戦争という脈略から書かれているということなんですね。7章は列強の戦争、8章9章はいわゆる大食材の日の戦争、上空の繁栽を廃止しようとする、時と法を変えようとする、そのサタンとミカエルとの間の戦争が書かれているんですね。10章11章は大いなる戦争、そして12章は霊的エルサレムの最終的勝利を掲示している予言である。ですから皆さん、ダニエル書全体は何について語っていますか？戦争について。戦争、我々の信仰は戦争である。霊的戦争の中に置かれている。13番です。ダニエルの晩年は祈りの戦争であった。ここ注目したいです皆さん。ダニエルの晩年は祈りの戦争であった。偶像を礼拝するしかなかったバビロンにて、周りには偶像しかないその汚れた地にて、ダニエルは祈りの窓を開いてエルサレムに向かって祈っていた。これ大切です皆さん。 偶像を礼拝するしかない環境なんです。そうですよね、私たちも同じなんです。罪を犯すしかない環境です。私たちはまず私自身が罪人ですし、罪人としての性質をまだまだ持っていますし、この世を見てみますと全て罪を犯すようになっているんです。自分を愛して自分の欲望を満たし、そういうふうに生きるようになっているんです、この世の中。その中でダニエルはエルサレムに向かって祈り続けていた、祈りを持って戦っていたということなんです。90歳に近い老婦であったが、民族の救いと神の国のため熱心に祈っていた。皆さん、ダニエル書を読んでみると、彼は自分のためには祈らないんです。自分の民族の救いと神の国のために熱心に祈っていた。そのために祈る戦いをしていた。これは私たちの信仰生活にとっても大切な教訓を与えています。ぜひ皆さんにもダニエルのように祈りを持って戦っていただきたいと思うんですね、まるで何ですか、皆さん、モーセがアマレクとの戦争の中で山の上で何をしていたんですか。手を挙げて、腕を上げて祈っていたんです。でこう祈っている腕がこう疲れてこう下がっていくと負けたんですよね、イスラエルが。でそれでアロンとフルが両手をこう両腕を支えて祈り続けさせてですね、それで戦争で勝つんです。そういう戦争です、皆さん、祈りの戦争をしていただきたい。救済師の秘密を知るためのあの偉大な九章の祈りがあり、救済師の啓示を受けた後、ダニエルは祈ったせいでどうなるんですか、獅子の穴に入れられた。また彼は命を懸けて祈った。大いなる戦いについての啓示を受けて3週間にわたる断食の祈りに取り掛かった。皆さん、90歳の人が3週間断食の祈りをするっていうのは本当に命を懸けていますか。命を懸けています、本当に。しかも自分のためじゃないんです、民族の救いのため、神の国の回復のために彼は祈っていたんです。ダニエルの命を懸けた祈りが地において捧げられていた時、天においては激しい霊的戦いがあった。皆さん、この10章をよく読んでみてください。特にダニエルが3週間も断食の祈りをしているんです。でよく考えてみてください。90歳の老人であったダニエルに神様は3週間も断食の祈りをさせているんです。で3週間、その90歳の老人が3週間も断食して祈ったから神様は聞いてくださったんでしょうか。違うんです。10章を読んでみますと、3週間経ってやっと天使ガブリエルが現れるんです、ダニエルのところ。でなぜ自分が3週間もかかったかを説明してくれるんです。なんていうのか、自分はすぐにそのあなたが祈り始めた時から神様が私をあなたのところに使わせたんだけれども、誰が、サタンが妨げていた。でそれでやっと3週間かかって来れたのは何でかというと、ミカエル、大いなる君ミカエルが来て助けてくれたから、やっと3週間経ったけれどもやっとあなたのところに来ることができた。
って説明するわけなんです。ここで大いなる戦いの正体が暴露されるんです。神はすぐにでも私たちを助けようとしている、ダニエルが祈り始めたその時からもう神様は天使を使わしていらした。でも誰が妨げていたんですか？3週間もサタンがそれを妨げていた。私たちの信仰の生活は霊的戦いである。ダニエルが地において祈りを持って一心に戦っていた時、天においても霊的戦いがあった。最も恐ろしい霊的戦いは祈りの小部屋で起こる。ダニエルの生涯が示しているように、我々が最後まで戦わなければならない最も激しい戦争は祈りの戦争である。ぜひ皆さんにも祈りを持って戦っていただきたいと思います。ダニエルのようにかといって3週間も断食 しなくてはいけないのかということではないんですけれども、本当に皆さん、私の本当に命をかけて、私の生涯を捧げて、この霊的戦い、この日本の民族の救いのために、神の国、この教会のために祈るということをぜひ知っていただきたいと思います。14番、死を覚悟して民のために祈る老将ダニエルにイエス様が直接現れ、大いに愛せられる人よ、恐れるには及ばない、安心しなさい、心を強くし勇気を出しなさいと慰められた。これはダニエルの人生のクライマックス、つまり神様の権限を見た至聖所の経験であった。彼が祈りを持って戦っていたから、イエス様の臨在を経験することができたということなんです。至聖所の経験、神と人が出会う場所である至聖所、その経験を彼はすることができた。祈りを通して神に出会うことができる。皆さん、これ私たちの願いじゃないですか、本当に私の信仰生活の中で一度でもいいから本当に神様に出会ってみたい、神様を感じたい、神様をこの目で見たい。彼はそれを経験した。霊的戦争の最後に、国が始まってからかつてなかったほどの悩みの時に、神様はもう一度ご自身の栄光に満ちた姿を現される。多くの人を滅ぼし絶やそうと大いなる怒りを持って出て行く、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がる。皆さん、この時代神様が本当におられるのか疑われる時代です。そして教会の中でさえ、私たちクリスチャンの中でさえ、私の信仰生活の中でさえ、私たちもそれを忘れてしまうことがあります。でもその時に、そういう時こそ私たちは祈るべきですし、そういう悩みの時、私たち祈るべきですし戦うべきです。そうする時に大いなる君ミカエルが立ち上がって私たちを助けてくださるということですね。多くの苦悩が起こっては歴史の闇の中へ消えていったが、やがては歴史の最も暗い夜に大いなる君ミカエルが立ち上がる、
その立ち上がりによって歴史は
集結する。私たちの偉大な戦士ミカエル、
ミカエルはイエス・キリストのことですね。誰が神と等しいかっていう名前を持っています。万軍の主神様はご自分の民の苦難を見ていられなく、御座から立ち上がり天下に号令する。ミカエルが号令するとき、塵の中に横たわっていた生徒たちも共に目を覚ます。
うん、今の世界を見てみますと、この霊的戦争において神様は負けてるように見えます。多くの災害と苦しみによ、苦しみがあって人々は悩んでいます。神様がいないように見えます。サタンが勝ってるように見えます。伝道は進まない、教会には力がない。でも万軍の主神様が御座から立ち上がって天下に号令するとき、私たち生徒も共に目を覚まして戦うっていうことなんですね。ですから皆さんぜひ祈りを持って共に戦う、そういう信仰の歩みをしていきたいと、そのように思います。では今日はここまでにしたいと思います。お祈りします。天の地の神様、私たちの目は肉に過ぎず霊的世界を見ることが限られていますが、聖書のメッセージを通して、あなたの預言を通して霊的目を持ってこの世界の歴史を見ることができますことを感謝いたします。私たちは大いなる戦いの中に置かれています。私たちも主に救われた者としてあなたの戦いに参加したいと思います。日々この善と悪の間の戦いにおいて、私たちの君、大いなる君イエス・キリストに頼り、日々勝利を味わうことができるようにしてください。そして民族のために、そして神の国のために私たちも祈り続けていきたいと思います。祈りを持って私たちも戦っていきたいと思います。どうか私たちの祈りを支えてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。